はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座という、ポッドキャストをやってます。石山と申します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いし
お願い
まし す。
ます。
というわけで、石山さんとの、Digging Unext なんですけど、今回
まし
つい
た
に
ね。ついに。
100回。
記念すべき第10回目。
2桁になりまし
2
た。
桁突入ですね。
はい。まあ、すごい。10本やると、やった感が出
や
る。
った感ありますね。
は
この Digging Unext って
い。
2021年、今年になってから始めた企画ですよね。
そうですね。10本ってことは5ヶ月目だから、そうですね。
そういうことで、大体月に1回収録して、まあ、一度に2本ずつ私たちお話ししてるから。ということは、春ぐらいから始めてるってことか。
そうですね。
今日はね、10月の28日なんですが、10回目の、ロンペさん1回目って、ロンペさんが覚えてないはずないんですけど、皆さん覚えてますかね？第1回って僕ちょっと今失念してるんですが、ゲームのやつ
じ
が
ゃないですかね。多分僕の
1回
方だ
目？
と、そうですね、多分。セガ
セ
VS ニン
ガ
テンドー。
VS ニンテンドー。同時収録したのって何でしたっけね、あの時。
あれは、
僕
ニ
が
ューヨーク
選ん
スト
だや
ーリー。
つ。あ、ニューヨークストーリーか。ウディアレンと、コッポラと、あの人ね、スコセッシのやつですね。
そうです、そう
ああ、懐かしいですね、なんか。何の話したかもうあんま覚えてないですけどね。
そうですね。
ちょっと、1回目と2回目にしてはちょっとトリッキーだったかもしれないですね。そう、今考えると。
そうですね。
なんというか、まあ、飛び道具的な感じですよね。ちょっと変化が欲しいときに選びそうな感じの、あれでしたね。
だんだん方向性がちょっと変わってきた感がありますけどね。初監督作とか、
そうですね。
ヴァンパイア映画と
そ
か。
れが2回あるんですよ、ヴァンパイアが。ロンペさん、またあっちの、ラロッカさんとのやつでも、ヴァンパイアの話してたでしょ？ロストボーイの話してたでしょ？
そうなんですよ。
またこ
見
の
ちゃいまし
人、
たね。
吸血鬼映画見てるよと思って。
いやー、この間なんか、ユーネクストの新着でまた違うヴァンパイア映画を見つけちゃって
だけあるんでしょうね、ヴァンパイアって。まあそういう意味で言うと、今回のね、この対策も、この企画だからこそ見たっていう感じは僕はするんですよ。まあその辺もちょっと、選んだ理由でお話かなと思うんですけど。
といういですね、今回は石山さんが選んだ作品となりまして、その作品が、1975年のヴィム・ヴェンダース監督作、さすらいと
そうです
なり
ね。
ます。では、まずこの作品の概要を、今回石山さん、お願いします。
では読みます。ドイツを代表する映画作家、ヴィム・ヴェンダースのロードムービー3部作の最終作で、1975年制作。ドイツ中の映画館を巡回して、映写機のメンテナンスをして旅をしている男と、かつてのしがらみから逃れようと車を暴走させている男が出会いました。そういう物語をですね、この撮影のクルーが実際に旅をする中で物語を形成していく即興演出。そしてそれを映画として成立させた、ロビー・ミューラーのカメラワークが見事な作品となっております。
ありがとうございます。
これがなんと176分という大作。
ほぼ3時間ですもんね。
僕いつも次回のお題、こんなんどうですかって言って、まあ、3つか4つか5つぐらい作品あげるじゃないですか。その時、何分ある映画かまで僕考えてなくて、ロンペイさんに提示してて。で、さすらいを、ロンペイさんがね、じゃあその中だったら見てないのさすらいですかねみたいな感じで。で、その後、うっと思ったんですよね。176分ってなんだっけと思って。それって何時間のこと？みたいな。ちょっと恐ろしい。でも、逆に言うとこういう機会があったからこそ見たのかなとも思うんですよね。
そうですね。
そうだ。それで、僕の感想の前に、この選んだ理由もその辺なんですが、ベンダースって皆さん、イメージどうですかね？もちろんお好きだって方がたくさんいらっしゃるのはわかってるんですが、 でも名前はなんとなく知ってると思うんですよ。
ん。
まずキャッチーな名前ってのもあると思うんですが、
ああ。
いつかは見なきゃいけない監督として、ベンダースっていう名前を挙げる人結構多いと思うんですよね。で、僕も若い頃見れてなくて、なんか敬遠してて、ちょっとやっぱアート作品っぽいイメージがあったんですよ。なんだけど、やっぱそういうことじゃいかんというのもあって、まあ、コロナ禍の中で暇だった時に、パリ・テキサスを見たんですよね。まあ、それも U-NEXT で見たんですが、それがまあ素晴らしくて、どうして今まで見てなかったかと。まあ、そういうもんなんですけど。それでベンダース映画結構見始めてて、U-NEXT はですね、ベンダース作品かなり充実してきてて、さっき数えたんです
ごい多
が、
いっすよね。
全部で16本
ああ。
あります。まあもちろんベンダースの作品全部とはね、もちろんいかないんですが、それでも16本も見れるって結構監督、作品、いろいろこう検索しても16本ヒットする人って多分あんまいないんじゃないかな
ああ、
と。
多分ね、共同監督作とか入れると、もうちょい
あり
あり
ま
ます す
ね。
ね。
あと彼がまあドキュメンタリーとかね、まあ出演してるだけのも引っかかっちゃったりとかするんで、あれなんですか、ちゃんとこの人の監督作っていうふうに僕が数えたら16本ありました。はい。で、ベンダースの映画でこんなに長くない映画ももちろんあるんですが、やっぱりある程度人間って強制されて見るっていうのは大事だなと思って、というのもこのさすらいがとても素晴らしかったということをですね、ありまして、選んでよかったなと思いました。本当にこの機会に、をくれて、本当に、ありがたいなと思った作品でしたね。じゃあ、作品のちょっとお話をしていきたいんですが、映画がですね、かつてはですね、セットとかで、スタジオで撮るものだった時代から、まあ、フランスで、アニエス・バルダの、ラ・ポアントクールトっていう映画が、全編ロケで、音もですね、普通は別撮りするんですが、もう登録で、台本もなくて即興演出するっていう、映画を作り始めて、そこから、いわゆるヌーベルバーグが始まって、スタジオから外に飛び出したんですよね、監督たちが。それまでの映画の保守的な部分からですね、やっぱ戦後、若者たちが戦争から帰ってきて、自分たちが世界の中で何をするべきかなのかとかをいろいろ考えた結果、まあ、若者革命みたいなのが起きまして、自由にそれまでのやり方にとらわれない若者たちがやっぱ出てきたわけですよね。で、その流れが、まずフランスで起きて、まあ、トリュフォーの突然炎のごとくとか、これが61年で、で、ゴダールの勝手に仕上がれが60年。で、それがもうアメリカにも渡って、ジョン・シュレンジャー監督の真夜中のカウボーイ。これは69年。で、69年は、イージーライダーも69年。で、コッポラの、雨の中の女も69年。というふうに、あと、フリードキン監督のフレンチコネクションなんかも、まあ、ロケですよね、全部ね。そういうふうな、リアルな若者たちの動きとか、考え方とか、生き方、そして死に方とかを、描くような作品が出てきて、見る人はやっぱびっくりしたわけですよね。汚い。まず外だから。汚れた服とか出てきて、それまでの、映画とかは西部劇ですらセットで撮ってたりとかしたんで、汚れないんですよ、服がね。で、建物も綺麗だし。そういうものだと思ってた人たちに衝撃を与えた流れがあって、で、もちろんドイツにもそれが来て、ニュージャーマンシネマって言われて、で、ベンダースはその、まあ、筆頭だったんですが、そこでちょっとやっぱ遅れてきて、この75年に、さすらいが生まれるわけなんですけど、まあ、もちろん先ほど概要の時にも言ったんですが、三部作、ロードムービー三部作っていう言われる、作品があって、何でしたっけ、都会のアリスと、回り道ですかね。これ
そう
を
です
経
ね。
て、ロードムービー三部作と呼ばれるんですけど、このさすらいで、まあ、完成した、という、認識がありまして、で、 概要の時にも言ったんですが、二人の男が、まあ、出会って、一人がね、その、ドイツを、の映写機を直して回ってるメンテナンスの男が、いまして、
うん、
で、そこにですね、ついていく、その、男が一人いて、その二人のちん、まあ、旅の模様を映し出してるんですが、とにかくその即興演出ですよね。あの、クルーも一緒に旅してて、
うん、
あの、その場その場で演出をしていくと。で、だからどういうストーリーなのか誰もわからないまま始めてて、
うん、
で、それを支えてるのがやっぱこのロビー・ミューラー、
うん。
とてもその場で撮影してるとは思えないキメキメの構図とか、
うん、
あの、私もあの撮影の仕事に携わってるんでわかるんですが、はい、やっぱりいかにそのロケで撮影するにしても、そのロケ班をして、どういう場所で撮るかをちゃんと決めてくんないとやっぱ困りますよね、こちらとしては、スタッフとしては。あの、何が映るかわかんないし、そっちにカメラ向けるんだったら、ここもちゃんとこう飾っとかなきゃいけないとかってやっぱ思うわけなんですけど、それを旅しながらってことは準備もできないし、もう本当そこにあるものでやるしかないんで、あの、かなりお芝居も制限されますし、あの、普通の人たちがそんなことをやったってうまく絶対できないんですけど、
うん、
やっぱこのロビー・ミューラーの力は相当大きいなと、ちゃんと美しい映像がちゃんと撮れてて、あの、本当、あの、バイクで二人で、あの、走るシーンがあるんですが、本当美しくて、
サイドカーの
ところですね。そうですね。
はい、
いい映画だなと思いながら見てて、とてもあの、好きな映画になりましたね。
うん、
というところでですね、
はい、
一回ロンペさんにお渡ししたいんですが、
はい、
あのぜひあの敬遠してる方本当見てほしくて、
うんうん、
あとロンペさんにあのお聞きしたいことがあって、
はい、
それで締めたいんですが、
はい、
あのやっぱりねこういう外に出て即興でやるってあの予算のなさとかもあると思うんです、
うん、
でだから若い監督がこういうことをよくやると思うんですが、
はいはいはい、
今の日本の映画で若い監督でこういう作品って生まれてるものなんですか？その即興で演出してとか、
うん、
旅しながら撮るとかってあの最近の僕はあんま日本の映画界にあんまり明るくなくてその若い監督とかをご存知のロンペさんに聞いてみたいなとずっと思ってて、
あのそれで言うとですね、
うん、
今、
うん、
ちょうど撮ってるんじゃないかっていう作品があってですね、うんうん、それは、監督はですね、
うん、
ニム・カーワイ監督っていう。
お？その名前は。
マレーシアの方なんですけど、まあ、基本的に日本を拠点に監督してる、うん、活躍してる監督なんですよ。うんうん、で、その監督が、今多分、日本全国、多分沖縄から撮影がスタートして、新作を撮ってるっていうことなんですけど、
なるほど、
多分日本のいろんな場所で撮ってるんで、あの、もしかしたらこのサスライと同じような感じの撮影の仕方なのかなということ、
うんうん、素晴らしいですね。
試みは今ちょうどなんかツイッターとかで、
うん、
あの、撮影の、今ここで、今日はここで撮影してますみたいなことをツイートしたりしてるんですけど、
うんうんうん、
なんかちょっとそれを感じるっていうのと、うんうんうん、僕がですねこの作品を注目している理由がもう一つあって、
うんうん、
主演がですね、
うん、
前もちょっと石山さんとお話ししたかもしれないんですけど、
うんうんうん、
大田原愚鈍者という
ですね、そうですね、
まあ、あそこの、うん、監督である渡辺博文監督が主演なんですね、
う
ん
う
ん、この作品。
おお、そうなんだ。
はい、
確かにいいですもんね。あのご自身の監督作でもご自身出られてますし、ね、
あ、そうですね、うんうん、で他の監督の作品にも役者として出たりするんですけど、うんうんうん、今回はニム・カーワイ監督の作品の主演ということで、
面白そう。
日本全国で撮影されて、
うん
うんうん、まだ全然撮影中では
あるらしくて、うん、
楽しみですね。この間はその渡辺監督の地元である大田原でも撮影されたっていうのが、う
ん、お
ツイッター上で、あの、
面白い
報告されてたんで、ちょっとまだまだ来年、完成は来年なのかもしれないですけど、うん、ちょっと楽しみだなっていうのを、 この撮影の方法を見てて、ちょっ
うんうんうん。
と、あ、もしかしたらあれそうなのかなっていうの
うん
は、ちょっ
うんう
と感
ん。
じたと
なる
ころ
ほ
な
ど
ん
ね。
で、ちょっと今後もあの作品を追っていきたいなっていう感じですね。
タイト
はい。
ルとかって決まってないんですかね？発表されてないのかな？
確かね、発表されてますね。
ああ、そうなんだ。
あなたの微笑みっていうタイトルだと思いますね。
謎めいて
は
ますね。
い。そうですね。沖縄からスタートしたってことしか分かってないんで。
リムカーワイ監督とか。
はい。
面白そう。はい、
はい。
ありがとうございます。
要チェックだと思いま
はい。
す。はい。じゃあ僕の、ささやの感想をいきたいかなっていう
はい。
感じなんですけど、まあ、さすらいは、ミム・ベンダス監督のキャリアからちょっと初期の監督作だと思うんですけど、僕もですね、恥ずかしながらミム・ベンダスの監督作ってあんま見れてなくて、見てるやつを上げてるはあっという間に終わるんで、上げると、パリ・テキサス、ベルリン天使の歌、ブエナビスタ・ソシアル・クラブ、ピナ・バウシュ、踊り続ける命、っていう、4本しか見てなかったですね、僕は。
似たようなもんです。
で、多分、ブエナビスタ・ソシアル・クラブ以降が、劇場で見てるっていう感じだと
すごい
思うんで
な。
すけど、本当それぐらいしか見なくてなくて、僕も見なきゃと思ってた感じなんで、こういうふうにお題になって一作見れたのはありがたかったなって感じですね。で、さすらいは、画面的にはモノクロ
そうです
で、
ね。
画角がビスタなんで、すごい雰囲気のある感じで、まあ男二人のロードムービーっていう感じで、さっき言ってたその映写機をメンテナンスしてるっていう男の方が、ブルーノって名前なんですけど、もう彼はですね、なんか、素っ裸の上にオーバーオールを着てるような人物で、すごい自由人っていう感じ
そうですね。
の人ですよね。で、旅をしてる車が、なんか、キャンピングカーみたいな大きさの、でかい方の車で、寝泊まりするところも兼ねてるみたいな感
そう
じだと
で
思います
ね。まあ、ヒッピーですよね。
ね。まあ、風貌からしてそんな感じなんですけどね。で、もう一人の人物っていうのが、ロベルトとかローベルトってい
ロー
う、
ベルトかな。
発音は
一
完全に
応、
ローベルトの
字
発音
幕
して
で
る
は、ローベルトになってた。
んですね。で、まあ彼も最初自分の車に 乗ってるんですけど、まあ、異常な
スピードで。
スピードで 運転しててですね。で、時折なんか寝てるんだかどうなんだか目をつぶって運転してる風なんですけど、まあ、これがどういう状態だったっていうのは、映画が進んでいくとちょっと分かってくる感じがあるんですけど、まあ、この二人があるきっかけで出会うわけなんですけど、この出会いの場面がなかなかすごいっていう感
素
じ
敵で
で。
すよね、あの出会いね。
はい。
二人とも思わず笑っちゃうっていう。
多分、有名なシーンだと思うんですけど、僕全然知らなかったんで、結構びっくりした
あ、僕も、
し、なかなかインパクトにちょっと笑
い
っ
や、
ちゃい
あり
ま
ます、
し
あ
た
りますね。可愛いですよね、しかもね。
ね。で、この二人が、まあ、旅するわけなんですけど、まあ、特に最初の方はあんまり喋らないんですよね。3時間ぐらいあるのに、多分セリフの量とか少ないんじゃないかなってぐら
そうで
い
すね。
喋れなくて、まあ、ただこの関係が結構良くて、この二人の良い関係だからこそ、なんだろうね、この二人は旅を続けたのかな、というふうに思える描写だし、まあ、それでもですね、なんか、ずっと続く関係ではないんだろうな、みたいな関係性で、まあ、そこも良かったかな、という
そうです
感
ね。
じですね。で、やっぱりこの車の中っていう限定空間の関係性っていうのが、まあ、最近だとドライブ・マイ・カーとかもそうだったと思うんですけど、なんか何かある感じがするし、これ前も、この音声配信で話したかもしれないですけど、僕と石山さんがリアルで会った時も、帰りに石山さんが車で、家まで送ってくれたん
そう
で、
ですね。
1時間ぐらいだったと思うんですけど、ちょっとあそこで、結構話せた感じ
そう
も
ですよね。
しますし、あと、ビギン、アマゾンプライムビデオに参加してくれてる、ケンス君もですね、まあ、僕は彼とは、 井上監督のメルマガ、
うん
僕
うん
もて
うん。
のイベントで知り合ったって感じなんですけど、
うんうん。
多分知り合ったのが2016年だと思うんですけど、その年の、今ぐらいの時期に、山梨の甲府に、クゾクっていう映画制作集団が
へえ。
いるんですけ
はい。
ど、今、ちょうど新宿で、のケーズシネマで、サウダージって監督、映画のリバイバル上映やってるんですけど、そのクゾクの新作の、バンコクナイツっていう映画が、その時完成したタイミングだったんですね。で、バンコクナイツの公開はその翌年の2017年だったんですけど、その2016年のうちに、甲府で先行上映をやるっていうことになって、で、その上映で、バンコクナイツでも出演してるんですね。山梨のヒップホップクルーの、スティルイッチイミアもライブをやるってこともあって、あと監督のトークもあるっていうことで、僕も行きたいと思ったんですけど、まあ、行くなら車だなと思って、で、ただし、何人か相乗りした方が安く行けるなと思って、で、ヒップホップも好きだって知ってたケンス君と、あともう一人友達誘って、3人で行くことになったんですよ。
なんという青春の。
はい。でも、なんか、チケット3人も取って、取ってたんですけど、その3人目のやつが、なんか予定を失念していて、行けないってことになって、結局ですね、僕とケンス君、日帰り、2人旅になって、多分その日は、八王子あたりで、ケンス君拾って、車で甲府行ってですね、うどん食べたりですね、甲府の街をぶらついたり、モラトリアムタバコって映画で、主人公の前田敦子が住んでる実家が、甲府スポーツっていう、なんか、スポーツ用品店なんですけど、そこ、実際あるんですけど、そこに行って写真撮ったり
い、行っ
です
たんす
ね、
か？
はい。で、夜になって映画のイベント行って、まあ、帰りの車も見た映画の話をしたりして、なんかあそこで一気に仲良くなった感じがするんですよね。
なるほどね。
まあ、ケンス君と僕一回りぐらい離れてるんで、まあ、普通そんなにですね、仲良くなる関係性じゃなかったのかなと思うんですけど、やっぱ、あの時行ってよかったと思うし、まあ、車で行ってよかったなとも思うとこでは
そう
あ
です
り
ね。
ます
新幹線
ね。
とか、なんか電車だとまたちょっと違うかもしれないですね。
そう
他の
なんで
人
す
もいっぱ
よ。
いいるし。
で、ちょっとさすらいのですね、車の旅を見てたら、ちょっとそういうのを思い出しちゃったかなという感じもありましたって感じですね。
山梨のそのヒップホップクルー、お名前、スティル・イチミアですかね。
はい、そうです、そうです。っていう人たちですね。で、まあちょっとその、さすがの方の映画に戻すと、まあ非常に長い映画ではあるんですけど、僕がすごいと思ったのはですね、ラストなんですね。非常にですね、かっこいい終わり方するんです
そうっす
ね。
ね。
はい。ちょっとね、ラストは本当に感動してし
な
まっ
るほ
たん
ど。
で、
それ最後
はい。
まで見てほしいからですね。
そうなんです
見
よ、
て
そ
ほ
うなん
しい
です
です
よ。
ね。あ
はい。
れはぜひ見てほしいですね。
本当にね、ぜひ最後まで見ていただきた
そうっ
い。
すね。
そうするとすごい素晴らしいラストが待って
する
ん
ごいです
で、
ね。
3時間諦めずに最後まで見ていただきたいなっていう作品だったという感想ですね、僕の方の。
長い映画を見るコツとして、大概の長い映画って、なんて言うんだろう。途中で、一回休憩しても、あまり問題のない映画が多いと思いませんか？やっぱり、時間の流れがかなりゆっくりした作品が多いと思うんで、例えばですけど、まあ、この実際3時間弱あるこのさすらいも、もしね、3時間もそんなに見てられんっていう人も多分たくさんいると思うんですけど、例えば1時間ごとで切ってみるとか、
全然いいと思いますけどね。
全然、話がね、そんなにね、覚えてなきゃいけないような何か筋があるとかっていうことはないんで、こだわりをちょっとある人は、ちょっとそれを緩めて、一回区切って寝て次の日見だって全然いいと思うんで、僕はいつも結構そうやって見てて、一度に見たのは本当サタン単語ぐらいですね。あれは映画館で見たんで、一気に見ましたけど、僕、
まあね。
長い映画は大概そうやってい
や、
区切り区切りで見てますね。
全然いいと思いますし、サタン単語インターバルありましたけど、まあ、 僕、長尺映画結構好きで、積極的に見てるんですけど、フィリピンのですね、ラブディアスって監督がいまして、まあ、長尺映画といえばみたいな人なんで
そうです
け
すね。
ど、はい。ラブディアスは、これなんかこだわりがあるみたいで、基本的に自分の映画上映するときにインターバルを入れさせないんです
れ
よ。
ないんだ。
はい。で、ただし、ラブディアスは自分の映画が、10分途中見れなかったとしても、影響はないって言ってるんですよ。だ
いやいやい
から、
やっていうね。
食事とかトイレに出て、また戻って、映画の世界に戻ってきてほしいみたいなことを言ってるんで、全然そういうのありだなとは思いますけどね。
僕は思わないんですよ。でも、思う人がいるかもしれないと思って、ちょっと代表して言いますけど、じゃあカットできんじゃないかっていう。短くできるってことだよね、それっていう。ちょっと僕は思ってないですよ。ただそう思う人がいるかもしれないなって、今、
僕も
話。
ね、ラプティアスの映画、さすがにね、途中でトイレ行ったりするんですけど、まあ作品によるんですけど、本当に長回しの20分とかの長回しの連続だったりするんで、本当にトイレ行って帰ってきても、同じ画面の時ありますから。全然大丈夫です。感じ
そう。
ですね。
まあ、慣れもあるんですよね、長い映画見るのって。なんかもう、ゆったりと任せるっていうか、そんななんかもう、ガツッと見る感じじゃないですよね。なんか画面に映るものを全て見てやろうみたいな気持ちで見るというよりは、もう本当流れてる川を見るような感じで ゆったりと見るのがコツだと思いますけ
もうね、多少うとうとしてもいいぐらい
ど。
だと思
いいんで
う
す
ん
よね、全
で、
然。
そういう見方もあるんだなっていう感じは、いいんじゃないかなっていう感じですね。
先ほど、前回のですね、ジョン・ファブローのメイドの時にちょっと名前が出たんですけど、カサベテスのアメリカの影という映画があって、あれも即興演出でカサベテスが撮ってる映画なんですけど、なんかそれもちょっと思い浮かべましたね。若者たちの、なんか、何してんのか、わか、あの、この、この映画でも、このさすらいでも、映画技師の、男、じゃない方の、まあ、なんでしょうね、あの人は、チンピラみたいな人は、ちょっと過去がいろいろ、少しずつ見えてきたりとかするんですが、なんか画面の端でなんかしてんですよね、いつもね。で、なんか、何してんのかよくわかんない、うろうろしてるだけみたいな。なんか、あの人、目で追ってると楽しいってのがあって、なんか、それはちょっとカザベテスのアメリカの影とか、僕結構好きな映画で、
でも本当やっぱなんかちゃんと話になってるなって思う部分もあって、まあ、ローベントが、すごい、序盤から、拾った新聞とか読んでんじゃないです
そうっす
か。
よね、
で、なんか、あれのわけとかも、後半になってちょっと、あ、こういうことかっていうのが、分かったりするん
そうです
で、
ね。あの人の、実家の話とかがね、
そう
出て
なん
く
ですよ、
る
そうなん
ね。
ですよ。だから、あれとかちゃんと伏線なんじゃないかなと覚えたりするん
だ
で、
から、即興といっても、一概に、何も考えずに旅してるわけじゃなくっていうのもありえますよね。だから、即興具合がどのぐらいなのか。ある程度頭に筋があってとかってこともあるかもしれないですね。
で、ちゃんとつながってんだって、なんか思ったりもしたんで、なんか、よくできてるなって思いながら見ましたってところもありますね。
順撮りっていう言葉があって、台本の筋の、順序通りに撮っていくこと順撮りっていうんですけど、まあ撮影の関係で、どうしても順撮りができなくて、後半に来る部分を先に撮るってことも当然いろんな都合であるわけですけど、
効率優先だとそう
そうで
な
する よね。同じロケ地だったらもう一度に撮っちゃうみたいなこともあるって。ただこの映画の場合はそれ多分難しいと思うんで、
実際に移動しちゃってますからね、多分
と思うんですよね。ただまあ、実家のシーンがどこで撮ってるかとか、まあ、いろいろやっていくともしかしたら先撮ってる可能性もあるけど、まあ、おそらく、この二人だんだん、この二人っていうかまあ、このロベルトの方ですけど、服がだんだんやっぱり汚れてくるんですよね、旅していくんで。
そうですね、風貌がね。
風貌がだんだん、だからやっぱ順調に撮って実際に衣装が汚れてるように見えるんですよね、僕には。だからまあ、順撮りしてんじゃないかなとか思うんですけどね。
なかなかよくできてるなっ
面
て
白いで
思い
すよ
ました
ね。
ね。まあ、あとさっき言ったように、 後半で乗り物がちょっと変わるっていうのも、なんか、新鮮味が出ていいなっていうところで、サイドカーが出たり、船が出たりってところだと、ああ、なんか面白かったなって感じがしますし
そうですね。あと僕映画に出てくる文字をすごく読んじゃうところがあって、で、特に今回ドイツ語じゃないですか。
そうです
だからパッと見ただけじゃどういう意味なのかわからない単語がよく出てくるんですけど、
ね。
この二人の乗ってるトレーラー、あの車、何の車かっていうと、横に文字が書いてあるんで、それ読めばわかるんですが、家具を運搬する車みたいですね、あれ。
そうな
そう
んで
い
す
うお店
ね。
の車を、彼が買い取ったかなんか、実際にこのクルーが買い取ったんでしょうけど、中古で出てたのかわからないですが、家具の運搬、なんでしょう、ストレージって書いてあったんで、保管するっていう、そういうサービスをやってる会社の車みたいですね。
なるほど。それをつけたまま走ってるって
つ
こ
けたま
と。
ま走ってました。
ああ、なるほ ど
だから、
ね。
後ろの部分あんな広いんでしょうね、きっとね。
初めなんかキャンピングカーなのかなって思ったら、そうではなくて、なんか、だだっ広い、
ト
なん
ラッ
か
クで
の
し
が、
ょうね。
あるみたいな感じですか
そういうのも楽しく見れました、私は。
ね。
あと、そうですね。ベンダースの映画から時々感じられるのは、やっぱアメリカへの憧れ。この二人も途中で、割と最後の方ですけど、アメリカのある施設に、寝泊まりするとこがあるんですが、ああいうとこにもちょっと現れてるのと、あと二人がずっと車で音楽を聴いてるんですが、レコードなんですけど、
なんか不思議なレコードプレイヤーを
普通でしたね、あれね。あんなのあるんですね。
CD プレイヤーみたいな吸い込み式のなんか
レコードを そこに吸い込ませて聴いてるんですが、ああいうのがあったんですね。ロックンロールが流れたりして。ベンダースのやっぱ独特のアメリカへの憧れがあるなと思いながら見てたんですけど。実際コッポラ、フランシス・フォード・コッポラ僕大好きなんですが、もう初期の頃結構、ロードムービー的な作品いくつか撮ってて、こういう、クルー自体が旅するような映画いくつか撮ってるんですが、コッポラの依頼で、ベンダースが、ハメットっていう映画を撮ることになるんですが、だから、コッポラの会社のゾエトロープで制作してる映画なんですけど、それがあまりにもうまくいかなくて、その顛末をことの次第っていう映画で描いてるんですよね、ベンダースが。僕、それは好きで、なんでしょうね、映画がうまくいかないドキュメンタリーすごく好きで
ユーネクストにありますよね、これ。
ありますね。そのコッポラ自身も地獄の黙示録が、あまりにもうまくいかない模様を、あれは奥さんが撮ってるんですけど、ハートオブダークネスって映画があって
そっちは見ましたね、
あと、有名なところで言うと、テリー・ギリアムのドン・キホーテがあまりにもうまくいかないロストイン・ラ・マンチャとか、なんでしょうね、巨大プロジェクトじゃないですか、映画の撮影って。人が、いろんな人が関わってるし。で、人はその他人のトラブルを娯楽として楽しむことができるんだなっていうのを 思うんですが。
それこそ、ホドルスキのゲームもそうですから
そうです
ね。
よね。ああ、うまくいかねえけど、この人すげえ作りたがってるみたいな。ちょっと映画監督って、ちょっと普通の人とやっぱ少し違うというか、純粋な部分もあり、ダメな部分もあり、でも情熱は持ってるみたいな、部分とかを、運命がもてあそぶような とこがね、ありますよね。ベンダースもそういう中で活躍してきた人で、今ももちろんね、映画作られてますが、
そうですね。
面白い作家だなと思いながら、もっとどんどん見ようと思ってます、今のところ。U-NEXT でバンバン見れるんで。
あと、ちょっとこの作品で僕は知らなかったんですけど、すごい排便シーンがありますよね、なんかね。
あれはすごいですね。それ言うんだと今思いましたけど。
いや、なんか、あれを見て、今年日本で公開したノマドランドは、もし
な
か
る
し
ほ
たらあ
ど。
そこへ、なんか、オマージュじゃないけど、
えらい
なん
も
か
ん、マジ
ね、
したな。
なんかロードムービーだし、
そうですね。
ちょっとなんか、そこ意識してんのかなって順番逆で見ましたけど、なんかちょっとそう思ったかなっていう部分はありました。
確かに構図似てますね。 ちょっと、まあ、ああなるか。寄 り手取ってもしょうがないしな。
ああ、
あ
ちょっとあれはびっくりしましたけどね。
今、聞いてる方多分、排便シーンって言われてる。排便ってなんかドイツ語かなとか思ってますよ、きっと。
日本語ですね。
はい、そうです。
はい。
そうですね。
はい。
なかなか衝撃的なシーンですね、あれは
そう
ね。
ですね。で、ちょっと最後にですね、
はい。
お知らせというか、
うん。
このお題は結構前に、石山さんからもらって
はい。
決めたんですけど、確かこのお題を決めた後だったと思うんですけど、ミム・ベンダース、レトロスペクティブ、
はい。
大規模特殊上映が発表されまして、
なるほど。
はい。東京はですね、
うん。
渋谷の文化村ルシネマで、もうすぐですね、11月5日から
ほう。
12月16日の間で、公開されるんで、多分これを配信する頃には、
間に合うんですか？
もう上映中だと
あ、な
思
るほ
いま
ど。
す。
はい。
12月16日までやってるんで、
お、
見
お、お、お。
えると思います。でですね、そのラインナップはですね、
ええ。
都会のアリス、
おお。
2K レストア、回り道、4K レストア、
うんうん。うん。
そしてさすらい、4K レストア、
来た。
アメリカの友人、
うん。
4K レストア、
うんうんうん。
パリ・テキサス、2K レストア、東京が 2K レストア、ベルリン天使の歌、4K レストア、都市とモードのビデオノート、4K レストア、夢の果てまでもディレクターズカット 4K ですとは、そしてブエナビスタソシャルクラブの10本
うん。
となってます
なる
ね。
ほど。
では、ロードムービーの3部作全
見
部
れ
来
ます
ます
ね。
し、はい。まあ、最新リマスター版ってことなんで、
これは見ない気
まあ、
はない
さっ
です
き
ね。
のに来たんですね。多分、排便シーンもより
ちょっと
綺麗
ちょっ
な感
と。
じ。
いやいや、綺麗。映してるもんが汚ねえんだよな。
くっきり見えるんじゃないかなと思って。
いやい
多
や、モザイク
分、
ですよ、これ。あれ、モザイクかかってますんで。
モザイクかかってるんですけ ど
はい。
ね。はい。
モザイクがくっきりしてもしょうがないでしょ？
で、多分この10作の中で、夢の果てまでも以外は多分全部ユネクションであるっていう感じだと思
そうですね。
うんですよね。はい。いや、ほんとすごいですね、ユネク
夢の果てまでもは287分ですからね。
ション。
いや、でもこれ、今 U-NEXT 見ないで、じゃあそっち映画館で見た方がいいわいってなりますな、これは。
まあで
まあ、
も
それが終わっ
ね、
た時にはまた U-NEXT ですけど
そう
ね。
ですね。まあ10作もあるんでね、なか
そう
な
です
か
ね。
全部は
全部っ
全
て
部っ
わけ
て
に
い
は
け
ね。
ないと思うんで、まあ
そこ
1
から
作2
漏れたも
作、
のはね。
劇場で見て、さらにユーネクストで見るっていうのもいいんじゃないかなというふうに思って、いいタイミングだなって思っ
なる
て、
ほど。素晴らしい。
この特集上映に興味があった方も配信聞いてくれればなっていう感じはちょっとしましたね。
そうですね。
はい。
いるかな？
ね、ちょっと、ミムベンダースとか検索して引っかかってくれればなって感じです
そうで
ね。
すね。
はい。まあ、ちょっとこういうふうに、見なきゃと思いつ
持っ
つ見
てて る
ない、
のを、
はい。見るっていうのも、ちょっと今後やっていきたいチョイスか
そう
な
で
っ
す
てい
ね。
う感
だからこれ聞いていらっしゃる方は、もう我々が選んだこの作品は必ず見るっていうふうに決めて、
はい。
強制して見るっていうのは結構意外といいかもしれないですよね。
そうですね。僕らの周り結構ユーネクストユーザーいると思うん
いらっしゃい
で、
ますからね。
はい。ぜひ見ていただきたいっていう感
よ
じ
し。
ですね。はい。はい。というわけで、ディギンユーネクスト今回はさすらいの感想でした。
10本目でした。
はい。じゃあちょっと今回西山さん、告知などあればお願いします。
私と、相棒の石神がやってる、不思議ラジオ金座座というポッドキャストがあるんですけど、トークルームというものをですね、LINE のオープンチャットという機能で、作って、ます。で、その中では、皆さんで、日常の些細なことをあれやこれやと、楽しくお話ししていて、ロンペさんもそこにいらっしゃってくれてます。で、我々が、お話しする、ラジオに、そこで募集をかけて、一緒にお話ししませんかという感じで、募ってますので、一緒にじゃあ、今度、 我々のラジオでまたやるんですが、神様に、20の質問っていう面白いコーナーを今やってますので それ参加したいなと思われた方は、ぜひですね、ツイッターで声かけてくれてもいいんですが、その LINE のトークルームに参加していただければ結構スムーズに参加していただけるかなとは思うんです。ので、本当気軽に、特にいつも喋る人間ってそんなに 多分7、8人しかいないと思うんですが、それでも全然ただ見てるってだけの方もいっぱいいらっしゃるんで、怖がらずに探していただければと思います。
意外にあれですよね。映画とか配信の情報とか。
意外と助かるときは、意
も
外っ
のす
ちゃあ
ご
れ
い
ですけど。
スピードで情報が上がってるときあるんで、ツイッター上とかより早いときは。
そうですよね。なんかツイッターだとやっぱ皆さんが見られるのでっていうことで意
そうです
識して書
ね。
くときもあるんだけど、あそこだと、あそこにいる人しか見ないんで、
そうなんですよ。
割と
気
個人
軽
的な
に。
ことでもね、ちょっと書いたってまあ問題ないかみたいなこともあって、ちょっと気軽な面もなきにしもあらずなので、いいかなと思ってます。
多分読む専用とかでも多分参加できるんで、いいんじゃないかなと思いますけどね。
そんなにピロピロピロピロ通知が来ない。そんなにちょうどいい感じの発言、頻度になってますんで。
そうですね。そちらも合わせて参考していただければというところですね。ありがとうございます。シネマクティブ東京支部の音声配信でした。ま
で
た
し
次
た。
回も聞いてください。よろしくお願いしま
お願
す。
いします。